花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
7の3イエーイ、パーソナリティの
はい、かぐって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、この収録しているのが8月、まあ、9日と10日の日付変わったぐらいなんですけど、
もう10日になりましたね。
うん、もうね、はいはい、やーべーっすよ、東京の暑さが。
いやー、ちょっとおかしいよね。
おかしいですね。なんか、練馬、私、まあ、池袋の、
はいはい、
まあ、練馬とかその辺に住んでるんですけど、
うん、
37度とか8度とか？
え、7度とか？
なんか、そんぐらいもう記録したって書いてあって、
それ高熱じゃん。
やばいっすよ。
38度とか。
うん。
うわ、体温より高いのはちょっときついなぁ。
きついね、もう。本当に私、お昼ご飯を、
うん、
まあ、大体外に食べに行くんですね、仕事で。
うんうんうん、
で、どんなに暑かろうが寒かろうが、
うん、
まあ、雪が降ろうが何しようが、
うん、
まあ、外に食べに行くんですよ、大体。
おぉ、すごいね。
うん、なんだけど、さすがに今日は暑すぎて、
うん、
まあ、同僚と一緒にご飯に行ったんだけど、
はいはいはい、うん、
もう本当に近場の、その、
あ、
オフィスを出て、
ね、
そのオフィスの下のらへんにある、
うん、
なんか、居酒屋がお昼定食やってるみたいなところで、お茶を濁しましたからね、あまりにも暑くて。
そう、だって歩いてる間にもう、食欲とかなくなるじゃん。
そう、なんかね、そんなぐらいの暑さですよ。
うんざりみたいな。
やばいのでね、ほんと皆様も熱中症とか。
そうだよね、なんかね、夏バテとかならないようにしないと。
ほ
ん
とに、で、クールビズってあるじゃないですか。
あるある。
なんかあれ、盛大にみんな勘違いしていたらしく。
え？
なんかエアコンの設定温度を、28度ぐらいにするみたいに、
そうそうそう、
なんかそう思ってたじゃないですか。
思ってた。
実はそれ全然違くて。
え？
国がその、まあ、ニュースに書いてあったんだけども、
ほいほいほいほい、
国が言っているのは、
うん、
実際の温度が、室温が28度になるような設定をしてくださいと。
はいはい、あ、なるほど。
だから28度に設定しても、もろもろその、まあ、例えば私とか、
ね、
コンピューターとかがたくさんある部屋にいるから、どう考えても30度以上になっちゃうんですよ。
なるなる。
だからそうじゃなく、そうじゃなくて、設定値を25度とかにして、結果的に28度に室温がなるようにしてくださいっていう。
だから、なんだ、温度計置いといて。
あ、そうそうそうそう。うん。だから、
はいはいはい、
あ、これ30度あるからもう25度ぐらいにしようって言って、うん、結果的に28度。
それじゃないともう熱中症
になる。そうそう、なっちゃうからっていう。それをなんかやっぱ、盛大にみんな勘違いしていたっていう。
ちゃんと言ってくれないとね。
うん、そうそうそう。いや、なんかね、一応政府広報的にというか、アナウンス的にその、28度になるようにって言ってたみたいなんだけど、なんかどこでどうなったのか、設定温度を28度にしようみたいな話になってしまったけど、そうじゃないと。いうことなので、皆様28度にこだわらないでください、設定温度。
そうですね。
室温、実際の温度が28度にしようって話ですから。
ほんとだ。しかもさ、なんかさ、熱中症になった人の話によるとさ、
うん、
その昼は大丈夫なんだって。だけど夜になって家帰ってきた時に急に手がこう、
うん、
こわばったりとかして、
うん、
だからなんかその時間差で来るらしくて、
あ、そういう
そう、
アフロディーテのロイヤルデモンローズ的な緩やかな緩やかな眠りを与える、
緩やかに蝕んでいく感じ
っていう、あ、そういう感じなんだ。
だから家帰ってきて急にこう具合が悪くなったりとかするから、
いな、も
結構厄介だったりとかするんだって。
あ、もっとなんかこうピラニアンローズ的に、うん、すぐ来んのかなと思って、クローバラ的に来るかと思ったらロイヤルデモンローズなんだ。
そうそうそうそう、
あ、それ怖いね。それは
超怖いよ
ね。
それでなんか結局救急車をそれで呼んだとって、
うん、
別に治療なんか薬とかがあるわけじゃないから、
あ、
涼しい部屋で点滴を受けるしかないんですよ。その 塩分とかがなくなっていってるから、
なるほど。
その点滴を打って涼しい部屋で寝るっていうだけの治療らしくて。
うわ、きついな
ぁ。そうなの。だから昼は全然大丈夫って思ってても夜になってガッてくるらしいから、すごいみんな気をつけてください。
きついなそれ。
しかも癖になるんだって。怖いことに。
あ、そう
なると癖になるから。
なりやすくなっちゃうの。
一回なっちゃうと。
へぇ。
これは怖いですよ。
怖いね。
そうなの。
なのでね、本当に皆様の、本当に熱中症って、水とか、とにかく水分は、まあ、マラソンの時もよく言われたんですけど、もう、喉乾いたなって思う前に飲めと。
ああ。
そう、マラソンの時ずーっとそれ何百万回も言ってました、みんな。
もう、喉が乾いた時には遅いと。
遅いんですよ。だから喉乾いてなくても定期的に水を飲めっていう。
ああ、なるほど。
そういう指令が出ますから。
なんだろう、塩飴みたいなさ、なんかタブレットとかもあるけどさ。
とかもね、ありますけど、とにかく水を飲めっていう。
へ
え。まあ汗かいてますからね、なんだかんだと。
そうそう。なので。水分なくなってるから。
うん。
うん。
ぜひね、健康
に。本当だ。
本当になんか。
健康のことを言い出したね、もう。
もう、いや、それはもうね、10年もやってますとね。
そう。
健康第一ですよ。
気をつけていかないと。
うん。本当に。
うん。
なのでね、暑い、なんかもうありえないぐらい暑くなってますから。
そうだよね。
うん。
天気の神様がちょっと今ワンオペでやってるんで。
そうす。ね、なんで、ちょっとこんな、ね、うん、終わり、ここちょっと寝しすぎたわ、みたいな。
そうそうそうそう。もうワンオペだから無理だって。
うん。もうなんかちょっと中華屋さんにさ、お昼時の中華料理屋さんみたいになってて、うん、もうチャーハンちょっと焦げてるからいいっしょみたいな。
そうそうそう。
昼に来るってことはそれ覚悟完了してる人ですよねみたいな。
そうそうそう。
そんぐらいの感じ？
うん。30分待てますよねみたいな。
うん、そうそうそう。っていう感じなので、うん、皆様本当に自衛をして。
そうですね。
うん。ただなんかね、うん、極端にこのまた冷やしすぎる場所もありますから。
そうなの。
冷房がね。
超寒い場所あるでしょ
う。そう、ね、うん、東京は、
うん、
電車がいっぱいあるんですけど、種類が。
うんうん、
何線、JR もそうだし、地下鉄も。
はいはいはい。
なんかね、いろいろみんな話を聞くとね、なんか線によってそのすんげー冷やしてるやつと、
あるある。
なんかそうでもなんかすげー暑いなっていうのが、異なるんだよね。
うん。
あれ、何なんだろうなっていう。
大阪でさ、近鉄線、
うん。
乗った時に、すっごい寒かったもん、私。
あ、
それ奈良行く時すごい寒くて。
はいはいはい、はい。
震えるっていう。
うん。
なんでこんなにキンキンにしてんのみたいな。
なんかね、線によって違くて、うん、まあ私調査によると、
うん。
私調べでは、東京では、有楽町線、地下鉄、東京メトロ有楽町線がすんげーもう最強に冷やしてるなっていう。
何のため？
いや、わかんないけど。
なんでかわかんない。
なんかわかんないけど、有楽町線乗るとすげー寒いんだよね、いつも。なんでこんなに冷やしてんだろうっていう。
そう。すっごい寒いよね。
うん。なので皆様はね、俺の乗ってるこの線が最強だぜっていう、その冷やしすぎ路線、冷やしすぎ路線情報があったら。
そうだね。
うん。ぜひね、いや、それ別に共有しても、別に得はないんですけど、はい、なんか聞いた時に実際に乗りに行って、
そうそうそう
そう、あ、これやべえ、有楽町線負けたなっていう、そういう感じ。
そう、なんか上に一枚、羽織らないと、みたいな、うん。
っていうようなね、ありますから。
そうです
ね。なんで、そう、カーディガンとかそういう薄いもの
ね。
を持った方がいいですね。
そうですね。
と思います。
はーい。
はい、ということで、まあ、暑さから始まりましたけれども。
そうですよ。
ねえ、メッセージいただいておりますので、行ってみましょうかね。
行きましょう。
はい、マミーポコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファイアーエムブレムエコーズ。はい、はい、はい。2章まで行きましたが、ハマっていますと。おー、いいですね。キャラクターが生き生きしてて感情移入しまくりですと。今はクレアとエフィの行く末が気になります。まあ、これはクレアっていうのは、ペガサスナイトっていう、まあ、ペガサス、飛ぶ、空飛ぶ、
はいはい。
騎士ですね。女騎士、クレア。と、あエフィっていうのは、まあ、主人公の勇者、アルムと一緒に、村から旅立つやつで、まあ、これ女の子ですね。
はいはいはい。
で、一章は村人から転職させずにクリアしたので、きつかったですが、 ファイアーエンブレムは手強いシミュレーションが売りなので楽しかったですということでありがとうございます。
手強いシミュレーションですよね。
そうそうそう。うん、まあ、このエフィーっていうのはまあ村人なんですね、最初。その、ジョブがね、
うんうん。
で、村人っていうのはまあ、基本的な職業で、まあ、職業っていうのも変だけども、うん、まあ、いろんなのになれるんですよ。その、クラスチェンジして、まあ、戦士とかにもなれるし、
はいはいはい、
まあ、魔法使いにもなれるみたいな。で、外伝っていうファミコン版だと、まあ、野郎3人だったんだけど、
はいはいはい、
まあ、今回そのエコーズで、新キャラでこのエフィーっていう女の村人が初登場したと。で、このエフィーがね、やばいんだよ、このキャラが。
何？
あのね、なんか、
うん、
主人公の、まあ、アルムっていうやつにもうベタ惚れで、うん、
あ、そうなんだ。
そう、で、なんか、なんか、ね、怖いぐらい、なんか、
ちょっと、ストーカー
なんかね、その、まあ、その、そんなに、グラフィック的にそんな、バリバリ戦闘しそうな感じじゃないんですよ、エフィーっていうのは。
はいはいはいはい、
まあ、大人しそうな感じの女の子なんだけど、なんか、戦ってる中で、まあ、会話があって、アルムは私が敵をたくさん倒した方が嬉しいみたいなことを聞いてきて。いや、まあ、嬉しくはないけど、ただ、その、戦いが楽になるっていうのはあるかなみたいなことを言ったら、わかった、じゃあ私アルムのためにたくさん敵倒すねみたいなことを言い出すんですよ。だからなんか、こいつ絶対、もう、ヒットマン、優秀なヒットマンになるなっていう。アルムが、あいつを消せって言ったら、もう何を置いても消しに行く感じの怖さがあるんですよ。で、なんか、まあ村を旅立って、その、故郷に手紙を書いてるみたいな話をして、で、おじいちゃん、おばあちゃん、家族に手紙を書いてるんだよ、みたいな話をして、ただその、家族がその返事で、エフィ、お前は自分のことも少しは書けと、お前の手紙はアルムのことしか書いてないじゃないかみたいなことを言われるって、言われるんだよね、とか言って、でも私、アルムのこと以外なんて別に書くことないし、みたいなこと言うんだよね。めちゃくちゃ怖いの、これ、この、なんか、何なんだろう、これっていう。
ちょっと怖いね。
なんかね、その、新キャラはいいんだけど、なんかその、なんでこんな感じのにしたんだろうっていう。
なんかメッセージだろう、
なんかね、その、エフィとアルムっていうのを、そのカップリングとして素直に応援できないんだよね、なんか。
できないね。
怖すぎて。
あ、これちょっと逃げろって。
なんか、これアルム逃げてっていう感じ？
そう。なんか、いい距離感保って
る。なんかね、めちゃくちゃ怖いんで、なんかね、もう、ね、本当にこの、最後どうなるんだこいつっていうのが目が離せない感じ？
この二人どうなるんだ、この戦いが終わったらどうなるんだって。
で、まあ一応、その、アルムが男主人公で、まあセリカっていうのが女主人公なんだけど、まあこの二人が要は主人公とヒロインなんですよ。正式な。だから、エフィーとか別に割って入る隙は1ミリもないんだけど、なんでこんなのにしたしっていう。
なんなの？
なんかね、本当に怖いんだよ、このエフィーが。なんか女キャラとの、会話もあるんだけど、シスターのクレアかな、あれクレアじゃない、シルクってやつが、エフィさん、私たちこの軍の中で女同士だし、お話とかしませんかみたいなこと言ってくれてんのに、なんか女同士だからできる話とかもあるじゃないですかみたいなこと言ってくれてんのに、なんか私あんまり女の人と話すのそんなに好きじゃないし、みたいな。アルムと話せてればそれでいいからみたいなこと言って、みたいな。なんなのこいつっていう。もうわけがわからないよっていう。
怖いよ。
なんかね、なぜこれにしたっていう、一番謎なんだ、このエフィーが。
一番謎？
いや、クレアっていうのは昔から言ったんだけど、あんまりその、キャラ的にそんなに立ってなかったんですよ。昔は、
はいはいはい。
ただ今回、その、お嬢様キャラになってて、なんとかですわ、みたいな感じになってて、まあ、貴族の娘って設定に変わってるんですよ。外伝で。ああ、じゃあ、エコーズで。
はいはい、
ただ、こっちは別に普通で、その、なんていうか、ほんと世間知らずなお嬢様なので、まあ、アルムになんとなく気品があるのを感じ取って結構好きになるんだけども、まあその、ただセリカっていうヒロインがいるのも分かっ て、
はいはいはい。
で、なんでアルム今度私と、あの、ダンス、その、うん、一緒に踊ってくれませんかみたいな。
はいはいはい、はい。
一曲だけでいいですから、みたいな感じの、まあまあ、これは普通に、
うん、
あの、まあまあ、あの、あ、うん、あるよねっていう感じのキャラになっただけなんだけど、このエフィーが怖すぎて、何なんだよこいつっていう、本当にね、ここのエフィーだけは本当に意味がわからないんですよ。
すごいね。
うん、なぜこれにしたっていう。
うん。
別に、これだったら別に、村人男3人でよかったんじゃないのかなっていう。
誰も止めなかったっていう。
うん、いや本当見た目可愛い、おとなしそうな女の子なんだけど、その言動が怖すぎるんだよね。
そういうものを、なのかな、う
ん、だから、もしなんですけども、私はもうエフィーはちょっと怖すぎて無理なんですが、なんか、エコーズやった方でエフィーいいよねっていう方がいたら、どういうところがいいかちょっと聞かせてほしいです。
本当だ。
私はもう、
エフィーとクエスはもう、
あ、そうそうそう、なんかね、そう、クエスとかと同じ、クエスはもっときつめですけど、なんかね、そんぐらいのヤバさを感じるんですよ、これ。
やばいね。
うん、本当に。
噛みついてきたりするよ、そのうち。
ねえ、クエスが噛みましたって。
そう、噛みましたって
言
ってく
るよ。もう訳が、噛んだんです。なんかね、だから、ちょっとこのエフィは、別に、嫌いっていうか怖いです、なんか。
ああ、これは要チェックですね。
うん、なので、ぜひエフィに対する、
はい、
メッセージお待ちしております。
お待ちしてます。
で、バナナフィッシュさんありがとうございます。
ありがとうございます。
酷暑の夏、
うん、
秘書を求めてお二人はどんなところに行くのが好きですか？
ああ。
おすすめのスポットやおすすめの食べ物などがありましたら、聞かせてくださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
秘書ね、あの、長野県に、
ね、
うん、長野に行って、たことがあるんですけど、
はいはいはい。
で、長野に住んでる人に話を聞いたら、
うん、
なんかあんまりエアコンとか子供の頃にそんなになかったとか言ってて、
う
ん、でもなんかすげえ暑いじゃんって言ったら、
暑い、
なんか風が通り抜けるような感じの家だったら涼しい風が通り抜けるので、 あんまりいらないんだよねとか言ってて、
なんか湿度がないのかな、カラッとしてんのかな、
なんかね、で、本当かなと思って長野に行った時に、
はいはいはい、
あの善光寺っていう、まあ牛に惹かれて善光寺参りっていう言葉にもありますけど、まあ長野の名所なんですけども、うん、
はいはいはい、
まあ夏にそこに行ったんですよ。
うん、
でまあ暑くて全然暑いじゃねえかとか思いつつ、まあさ、その山道を登って善光寺まで行ったら、
うん、
まあちょっと小高い山の上みたいなのがあるんですけど、
うん、
坂登ってって、
うんうん、
でその山門扉くぐったらすんげー涼しい風がブワーって吹いてきて、
あ、
これかーと思って、
おうおうおう、
だから実際その本当に広くて風が通り抜ける場所にあるお家だったら、まあ、ちょっと高台にあるお家だったら多分扉を開けっぱにしとけば
涼しいか、
うん、これは確かに涼しいかもっていう。で、まあ、実際、軽井沢とかじゃないですか、
う
ん、その、あの辺りって。
そうだよね。
うん。だから、ああ、うん、やっぱりそういう場所なんだな、ここはっていうのを思いましたね。
いいな。
うん。なのでね、皆様もこういうところ涼しくていいよとかね。
うん。
ありましたら。
ありましたら。
はい。
はい。
そして、タコ坊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金田一、金田一とこの番組では大きく取り上げられていますが、
はい。
私はサターンのワンチャイコネクションが最高の作品だと思いますと。
はいはい。
杉本彩の美しさが前面に出ていました。
うん、うん。
と言ってもゲーム版の金田一は全くしていませんが、ということでありがとうございます。ワンチャイコネクション、ふっくんね。
ふっくんと。
そう、あれなんか調べたら、これセガサターンと本体同時発売だったみたいですね、ワンチャイコネクション。
うん、
だからなんでよりによってこれなんだっていう、うん、のがね、ありますけどね。
ワンチャイ私多分クリアした気がする
な。あー、なんかボリュームがちょっと少ないっていうか、
そうそうそう、
コマンド層あたりで行くと、まあ、何時間かで終わるみたいな感じの？
そう。多分、それでクリアしてて、ナイトヘッドはクリアできなかったんだよね。
あー、はいはいはい。
武田。
うん。だったっけ？なんか、あったね。
なんか変なやつ、頭が痛いって言って、こう、なんかワープしていたよ。なんかもうよくわ、超能力みたいな話の。
うん。
ほんとよくわからなすぎて、こう、挫折するっていう。
お
ー。お
ー。なんか、ああいう実写のやつね、あんまり最近、うん、もう本当に実写になっちゃったんで、ムービーとのね。
そうだよね、だから、昔はよく、なんかさ、その、出てた安室ちゃんのさ、踊る姿を、
うん、
なんか、カクカクな、
うん、なんか、はいはいはい、あったね。
やつとかさ、うん、そう。
あと、なんか、ユーラシアエクスプレス殺人事件だっけなんか。
そうだそうだ、その、加藤愛が出てるやつね。
うん、そうそうそう、なんかそうなん、
私の好きな加藤愛が出てる。あったね。あったよ、榎本加奈子と、
あー、そうだそうだそうだ。
飯山千春と、あと誰かわかんない。
なんか、今となってはだね、
そうだよ、高田純次だよ。ネタバレするけど、高田純次が犯人だよ。
あ、そうなんだ。
いや、もう、だって最初から絶対そうだろうと。
ああ、このキャストならこの人だろ
う
みたいな、ね。
そうそう、この人だっていう。
あ、そういえば、金田一の、
はいはいはい、
あの、鉄道のやつ、あの、イベント、企画、あれの、その、パンフっていうか、うん、あれを手に入れました、ついに。
お、どうやって手に
入れたの？いや、あの、最寄り駅に、ある日置いてあって、
あ、
あるんだと思って、で、まあ、何部かあって、で、もらったんですよ。ただ次の日行ったらもうなくなってて、
うわ、すごい。
で、一応毎日チェックしてんだけど、まだ補充されず、やっぱり出た瞬間にみんな持ってってるっぽくて、
気になる。
で、これですね、10月11日までが開催期間なんだそうで、で、まあ、漫画が書いてあるんですよ、このパンフの中に。まあ、呪いの手紙の秘密とかいうやつで。で、その漫画の中で、謎解きで、
うん、
何々駅の何線の何口にどうのこうので行けみたいな書いてあって、で、謎解いて実際にその駅に行って、その場所を見るとなんか次のヒントがあるみたいな。
もうそこから始まって
る。あ、そうそう。で、その中で見つけたやつは、ウェブサイトにアクセスして、なんかキーワードとか入力すると次の話に行けるみたいな。
うん、面白い。
で、最後まで分かったらそのウェブサイトでなんか入力するとクリアになるみたいな。
あー。
で、これ調査時間の目安って書いてあって、
ま
あ、5、6時間って書いてあって。
あ、結構ある。
だから多分、で、裏にその、京王線と、あと、地下鉄、
うんうん、
都営地下鉄の、路線図が書いてあって、
う
ん、だって多分結構いろんな駅に行けっていう話だと思うんだよね、これ。
そうだね、なんか。
で、そこに、なんか宣伝っぽく、京王線、井の頭線、一日乗車券とか、都営丸ごと切符、一日乗車券とか書いてある。多分これを買って、乗り降り自由にして、行けよっていう話なんでしょうね。
はいはいはいはい。
なので、これちょっとね、私どっかの休みで、時間を取って、やってみようかなと思ってます。
あ、ぜひ。
うん、ようやくこのパンフというか、あれを手に入れたので。
大丈夫かな？死んじゃわないかな？
だ、もし死んだ場合は、ここで、その話をしたのは伏線になっていたっていう。
ああ、そうだね。
ね、俺これやってみようと思うんだ、みたいな感じ。
うん。大丈夫？
みたいな。で、影で、影になってる犯人の人のシルエットのやつが、くくくかかったか、みたいなことを。
そうそうそう。
この呪いの手紙がお前を死に誘うとも知らずに、みたいなことを。
そうそう。
で、高藤が電話してて、グッドラックみたいなこと言うんだよね、多分。
グッドラック言うね。
うん。
グッドラック。
うん。なんか、ねえ、午前2時の車掌、あなたに任せましたよ、みたいなことを言って。
言うね。
うん。お手並み拝見と行きましょうか、みたいなことを言う。
金田一出てこない。
なので、まあ、お楽しみにということですね。
はい。
そして、ワールドシューキューマンさん、はい。
はい、
ドラクエ11、はい。まだ20時間ほどですが、
はいはい。
話が重くないですかと。
うん、
行く先々で主人公がかわいそうな目にあって、
うん、
助けようと思った人が死んだりすると。お
う、
おっさんには答えますということで。
お
ああ、なるほどね。まあ、
こんな感じなの。
私まだね。
主人公ってあれ？あの、江口洋介みたいな髪型してる。
ああ、そうそうそうそう。サラサラヘアな感じのやつ。
サラサラヘアのやつ。
うん。
お
お。私まだね、5、6時間しかやってないんですけども。
うん。
あのね、あの、過去の世界に行けるって話を前回ぐらいしましたけど。
そうそう。
あればっかりやっててさ、本編が進んでないんですよね。残念ながら。
お
お。まあ、ネタバレまたしますけど、その昔のシリーズの冒険の書でその世界に行けるって話をしたんですけど、
うん、
この前はドラクエ2の世界に行くのがあって、
はい、
まあ、ドラクエ2のムーンブルクの王女って犬になってるじゃないですか、
うんうん、
でそれがなんか呪いが逆転して、
うん、
ムーンペタの町の村の町の人がみんな犬になって、
あ、
で王女だけ人間になってているみたいな状態になってて、
はいはいはいはい、
で王女に話すと、
うん、
なんかシャナクという呪文を使えば呪いが解けるらしいのですがみたいなこと言ってて、
はいはいはいはい、
ただまあ自分の魔法力だとまだ使うことができませんと、
はいはいはい、
ただ魔法の聖水というアイテムがあれば、うん、なんかその魔力を使ってシャナクを使えるかもしれないから探してきてくれませんかみたいなこと言われて、
はいはい、
で、まあ、外の世界、元の世界で戻っていろいろやって、魔法の聖水手に入れて、
うんうん、
で、持っていくと、
うん、
まあ、シャナクを唱えて、
うんうん、
で、元に戻るというか、まあ、町の人は人間になって、王女は犬に戻るみたいな。
あー、なるほど。
うん。で、まあ、多分その後、実際、ローレシアの王子と、サマルが、
うん、
ラーの鏡を持ってくるみたいな感じなんだろうね。
はいはいはいはい。
っていう感じの正常な歴史に戻したみたいな。
ああ、面白い。
うん、ただね、そこがね、スーファミ版1、2の2っぽいんだよね、グラフィックが。
あ、はいはいはい。
そこがね、だって、1のガライの街はファミコン版の1みたいなのだったので、
うん、
いや、ここはファミコン版の2だろうとか思いつつも、
ね。
うん、なんかね、スーファミ版1、2の2みたいになってて。まあまあ、でもただ、おおとか思いつつね、シャナクかよっていう、3ぐらいしか出てきてないだろ、あれっていう。
うん。
4もあったかね、なんかシャナクって、あんま使いどころがない。
ないよね。
ね。呪いといったらアイテム壊れちゃうし、みたいなね。
そうそうそうそう。
よくわからない呪文でしたけども。
うん、
まあ、それに日の目を当てたという。
はいはいはいはい。
感じですね。そして、次。あ、もうアミーポコさんもう一個。はい。
あ、はい。
私、恥ずかしながら勉強不足で、女神転生シリーズに、偽転女神転生、まあ、偽の経典、偽転女神転生っていうのがあるのを知りませんでしたと。で、メガテンシリーズに詳しいキットさんにこのゲームの解説をしていただけるとありがたいですということで。
はい。
ありがとうございます。これね、偽転女神転生私もやったことがなくて。
はい。
ただ存在は知ってるのと、
うん、
あと同僚でそれを絶賛してる男がいまして。
そうなんですね。
そう、これPC ゲームなんですよ。パソコンでしか出てなくて。
そうなんだ、もう。
そうそう。で、今、ちょっともう、本当に入手が難しくなってて。
はいはいはい。
っていうのもあるし、その、結構グロテスクな描写と、あと、性的な描写のせいで、
はいはいはいはい、
そのリメイクしたら、まあ、18禁でしか出せないようなやつなんですね。
ああ、そうなんだ。
もう、女神転生のダークサイドを本当にものすごく、なんていうか、パワーアップしたような作品なので。
ああ、面白そうだけど。
うん、まあ、そうね。ただね、結構ね、システム的に難があって、
はあはあ、
バトル、戦闘が、リアルタイムバトルってなってて、
うん、
まあ、だから、順番に攻撃とかではなく、
はい、
もうその、リアルに攻撃ってやったら攻撃し、敵も、リアルタイムで攻撃してくるってやつなので、
うん、
なんと PC の性能によって、
ほう
性能が良すぎる PC だと、敵の攻撃がものすごいスピードで来るので、ものすごい大変なことになるっていう。
はいはいはい。
なんでそこに依存させたよっていう感じのゲームですね。
は
ぁ。ただまあストーリー自体はすごい、本当に、まあ、ネタバレしますけど、
うん、
最後の最後にヒロインのどっちかを選ばないといけなくて、
あ、
そんで選ばなかった方はもう死ぬとか、
めっちゃ嫌だ。
なんかそんなような感じの、
や
だ。そんなような感じの究極の選択ですね。
ええー。
だからかなり、 かなりのタブーですよ。うん。ダメなっていうか、本当にこれ、あかんやつやっていう。
あかんやつや
っていうゲームですね、儀天女神転生は。だ多分リメイクはほぼ不可能だと思いますね、これはね。
はいはいはい、はい。
かといって、その PC 版を手に入れるのも今では難しくなってるので。
誰かがもう同人で出してくれるしかないわ。
うん、まあ一応小説版があるみたいなんですけど、
あ
ただまあ、その全部のストーリーを網羅してるわけではないみたいなので、
お
まあ、なので、興味のある方は、儀天女神転生でね、
うん、
検索等すると、まあ動画などを上げてる人もいますので、
あ、はいはいはいはい、
見てみるといいんじゃないかと、
はい、
思います。はい、ドラクエもう一個言っときましょうか。
はい。
羽付き帽子さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お二人はナンバリングタイトル、ドラクエのナンバリングタイトルのどれを遊んでいますかと。
あ、う
ん。で、またそのナンバリング以外で思い出深い作品ありますかと。
うん、
ドラゴンクエスト、歩くんですや、剣心ドラゴンクエストなど、
うん、
遊び方に工夫を凝らしている作品もたくさんありますね。ということでありがとうございます。
はいはいはい、ありがとうございます。
まあ、そうね。私は、1、2、3、4、5、6やって、7の途中でやめて、で、8、9、10をやらず、今11をやってますね。
うん、今引いてある。
うん。
あそこ、スーファミまでしかやってない。
あ、じゃあ6までだね。
6ですね、うん。だから、あの、石板集めるあの、プレスのやつやってない。
はいはいはい。
うん。
あと、その、ナンバリング以外だと、うん、テリーの、
あ
やつとかがね。
はいはいはいはい。
なんだっけ、なんかね、DS、3DS か DS かでなんか、テリーのやつがあったんですけど、
うん、
あれは本当になんか30分くらいしか遊ばずにもうなんか、そのままやらなくなっちゃいましたね。なので、うん、まあ11は面白いよっていう話ありますけど ね、
いいね
11、うん、なのでいやいや11は本当にあの
いい、ね、
おっさんホイホイですよこれは。
お
これやった方がいいですね、
うん、
なのでね皆さんもドラクエやってる人も多いと思いますけども、
うんうん、
まだやってないと、
うん、
っていう方まあ、うん、久々にやるかみたいなね方いたら、
ね、
絶対やった方がいいですよこれ。
で
おすすめはって私 PS4 版やってないですけど、
はいはいはい、
おすすめは 3DS 版ですね。あの、そのすれ違いで、
うん、
ヨッチ族っていうのを集めるっていうギミックが 3DS 版しかないんですって。
あ、そうか。
うん、だから、それはもう 3DS 版を間違いなく買った方がいいと思いますね。
うん、
で、まあ昔の復活の呪文を探し出して、それを入力して、
うん、
おつえーみたいな感じのことをやったらいいですよ。
うん、
なので、ね、皆様、まあまあ、もうぼちぼちクリアしてる人もいっぱいいると思いますけども、
ねうん、
あの、基本的に私は多分ものすごくこう、楽しんで、ゆっくりやっていきますから、
ああ、じっくり。
じっくりと。うん、多分、10月の、
うん。
女神転生の、新女神転生、ディープストレンジジャーニーが出るまでに、
うん、
クリアできればいいなぐらい。あと2ヶ月ぐらいありますから。
はいはいはい、はい。
じっくりやりますからね。
そうですね。まだ本編もそんな行ってない、ね。
そう、こんな行ってないですから。
うん、
もう、ヨッチ族の人に、あの、
ヨッチ族に。
ヨッチ族に、あの、本編はやらなくていいんでしょうかみたいなこと言われるぐらいですからね。あの、勇者様は、本当に世界のために大切なことがあると思うので、こっちに来るのは、まあ、あの、たまにでいいんで、みたいなことを
言われる。
言われるからね。サーセンっていう感じの。
サーセン。
なのでね、皆様もあの、いろいろ暑いですけども、
はい。
まあ、元気に過ごしていただければと思います。
うん、そうですね。
はい。というところでいいお時間になりました
。いいお時間。
なので、
はい、
このあたりで締めたいと思います。
はい。
いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。